新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の13日水曜日です。今日のニュースいきましょう。ロビンフッドでコンパウンド、ポリゴン、ソラナ、柴犬上場。ブラックロックやフィデリティ、USDC 発行元サークルへ4億ドル出資。ムーンペイ、ジャスティン・ビーバーやシャラポワら多数セレブから8700万ドル調達。IOST 財団、EVM 開発者向け1億ドルファンド立ち上げ。アメリカメジャーリーグ、今期 NFT、キャンディデジタルで発売。アメリカメタ、デジタル資産活用ツールのテスト。アクシー運営、スカイメイビスがバグバウンティープログラム、ハッキング被害受け。バイナンス、ニア対応ウォレット、センダーウォレットへ出資。民株、バンクの NFT 事業部門を子会社化。アメリカコインベース、人気 NFT ベイシーのアニメ映画制作へ。ソニー子会社、シンガポールに NFT 事業会社設立へ。SNS、イェイ、運営斜め上、ハッシュポートと IEO 向けパートナーシップ。
一つ目のニュースいきます。アメリカで人気の投資アプリロビンフットで新たに暗号資産4銘柄が上場したことが4月12日に分かったというニュースです。今回上場したのはコンパウンド、ポリゴン、ソラナ、シバイヌの4銘柄です。発表によるとすでにロビンフットアプリで売買可能とのことです。今までロビンフットではビットコイン、イーサリアム、ドージコイン、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、ビットコイン SV、 イーサリアムクラシックの7銘柄を取り扱っており、今回上場した4銘柄が加わることで取引所の取り扱い暗号資産は11銘柄となります。ロビンフットは今月7日ウェイティングリストに登録していた約200万人を対象に暗号資産ウォレットを正式リリースしました。また近い将来ビットコインをライトニングネットワークで取引する機能の追加予定も発表されており、今後数ヶ月の間に詳細が公開されるとのことです。続いてのニュースいきます。アメリカドルステーブルコイン USDC の発行元であるサークルインターネットフィナンシャルが4億ドル約500億円の資金調達を受ける契約を締結したことが4月12日に分かったというニュースです。資産運用大手のブラックロック、フィデリティマネジメントリサーチ、マーシャルウェイス、フィンキャピタルらが投資する予定で、2022年クォーター2に出資が完了するといいます。今回の調達資金はサークルの継続的な戦略的成長の促進に活用していく方針です。リリースによれば現在 USDC は500億ドル約6.2 兆円以上を流通しているといいます。またブラックロックは企業戦略投資と USDC の準備金のカストディアンとしての役割に加え、戦略的パートナーシップをサークルと締結しました。サークルの共同創業者兼 CEO であるジェレミー・アレア氏は次のようにコメントをしています。USDC のようなドル建てデジタル通貨は世界経済の変革に拍車をかけており、サークルの技術インフラはその変革の中心に位置しています。この資金調達ラウンドはサークルの成長の次の進化を後押しするものです。特にブラックロックが当社の戦略的投資家として加わったことは喜ばしいことです。私たちのパートナーシップを発展させることを楽しみにしています。4月初旬にサークルはアメリカ大手金融機関 BNY メロンと提携し、カストディアン業務を担うことが発表されました。なおブラックロックは3月下旬に公開した To Our Shareholders という記事の中でステーブルコインの研究を進めていることを明かしておりました。
続いてのニュースはジャスティン・ビーバーなど著名投資家らがムーンペイに8700万ドル出資というニュースです。暗号資産決済スタートアップのムーンペイが8700万ドル日本円にして約 109.2 億円の資金調達を実施したことを発表しました。コンテンツ制作やファンエンゲージメントにおける NFT の役割が拡大する中で、歌手のジャスティン・ビーバーやラッパーのスヌープドッグ、テニス選手のマリア・シャラポワ、俳優ブルース・ウィリスら60名以上の投資家が出資参加しています。 ムーンペイは今回の調達が昨年11月に開示され、同社を34億ドルと評価したシリーズ A の資金調達ラウンドの一部であると4月13日に述べています。ファンドマネージャー 3IQ デジタルアセッツのマネージングディレクターであるアレックス・マックデューガル氏によると、今回これまでに600以上のクリプトスタートアップが125億ドルを超える資金提供をベンチャーキャピタルから受けたということです。暗号資産や NFT 取引の決済インフラを提供するムーンペイですが、私たちはコンテンツクリエイターが自らの作品を販売し、ファンと交流するためにより一層 NFT を利用することに期待していますと同社 CEO アイバン・ソトライト氏は述べています。なおムーンペイに出資した他の投資家としてラッパーのドレイクやアデル・フューチャー・ヌルの会社ドリームクルー、女優グイネス・パルトロウ率いるキンシップ・ベンチャーズ、俳優アシュトン・カッチャーとガイ・オセアリーが支援するベンチャーキャピタルのサウンド・ベンチャーズ、ザ・ウィークエンドとして知られる歌手のエイベル・テスファイと彼のマネージャーのアミール・エスマイリアンの名前が上がっています。続いてのニュースは IOST 財団が EVM 開発者向けの1億ドルファンド立ち上げというニュースです。 IOST 財団が EVM 関連開発者向けの1億ドル規模のインセンティブファンドを立ち上げたことが4月12日分かりました。このファンドは次世代プロジェクト育成と IOST のマルチチェーンエコシステムの飛躍的成長を目指したものであるということです。またこのファンドは3月31日に IOST 財団が発表した相互接続されたブロックチェーンネットワークを構築するプロジェクトエントロバースによる取り組みのようです。 IOST のブロックチェーン上に構築される DApps に限らず、他の EVM 対応チェーンで展開されているプロジェクトやマルチチェーン展開の計画も支援対象となるということです。なおファンドの主要投資家としてはシンガポール拠点のベンチャーキャピタルビッグキャンドルキャピタルの名前が挙がっています。発表によるとエントロバースによるファンドはニューエコシステムファンドとアクセラレーターファンドの2つによって構成されているということです。ニューエコシステムファンドは IOST のブロックチェーン上に構築されるアプリケーションやメインネットインフラツールの拡張を対象に資金が利用されるということです。ビッグキャンドルキャピタルによるブロックチェーン市場分析レポートやトークンのデザイン支援、 DApps における成功事例の分析情報、プロモーションやメディアサポートが提供されるといいます。またアクセラレーターファンドでは開発チームやプロジェクトに資本金が支給されるといいます。 IOST チェーン上でアプリケーションを構築するチームへの資金援助やユーザー活動や受け入れ総額に基づきボーナスの不定期支給、業界未経験の開発者チームに対してのサポートが提供されるということです。
続いてのニュースいきます。アメリカメジャーリーグベースボールが新たな NFT シリーズをキャンディーデジタルのプラットフォームで販売開始したことが分かったというニュースです。今回発売開始されたのは720人のリーグ選手が参加する MLB アイコンリードオフと呼ばれる MLB2022 シーズンの NFT シリーズです。このシリーズは全部で4つのラインナップがあるとのことです。各ラインナップはそれぞれ5種類のレアリティで180名の選手の NFT が発行されています。各ラインナップにつき6万パックで1パックに5名の選手の NFT が含まれています。なおラインナップ1は4月12日12時から販売開始されており、執筆時点4月13日11時30分ではすでに第1回販売は終了しています。しかし各ラインナップはそれぞれ2回販売されることが決まっており、ラインナップ1の第2販売第2回販売は4月19日から開始するとのことです。他のラインナップの販売日についてはラインナップ2が5月3日と5月10日、3が5月24日と5月31日、4が6月14日と6月21日が予定されています。各ラインナップで2回全8回の NFT が販売を行われる予定です。さらに今回販売開始になった MLBアイコンリードオフには8点限定のスーパーレアなキャンディーワールドシリーズ NFT がランダムパックに封入りされているとのことです。各ラインナップの販売日につき1点が販売される形になります。なおこの限定 NFT の詳細については後日発表される予定です。昨年初めに設立されたキャンディーデジタルはスポーツ関連の NFT を中心に展開しています。アメリカメジャーリーグベースボールとは昨年6月に提携し、今までは MLB 所属のロサンゼルスドジャーズのチャンピオンリングの NFT や元 MLB のルー・ゲイリック選手のルックエストマン NFT をリリースしており、今回シリーズの NFT を販売するのは初となります。またキャンディーデジタルは昨年10月に MLB2021 シーズンの NFT シリーズであるフューチャリングアンカットダイヤモンド、アンカットダイヤモンド特集とオールスターズ特集を販売していました。2つのコレクションには選ばれた期待の若手選手と最も優れた選手の NFT がパックされ、各パックには3名の選手 NFT が含まれております。
続いてのニュースはアメリカメタ、メタバース向けマネタイズツールをテストというニュースです。 Facebook などを運営するメタプラットフォームが仮想現実プラットフォームホライゾンワールズ内でデジタル資産やその体験を販売するためのツールのテストを開始しました。このテストは同社がメタバースを作成する計画の重要な部分です。メタの声明によれば、このツールは VR ヘッドセットを介してアクセスできる同社の没入型プラットフォーム内でバーチャルアイテム、ゲームおよびファッションアクセサリーを作成する一部のユーザーが最初に利用できるようになるようです。 同社によればツールを使用することで厳選された一部のユーザーはアクセサリーを販売したり構築した特殊なデジタルスペースへの有料アクセスを提供できるようになるといいます。またメタはアメリカのホライズンワールズの少数ユーザーを対象としたクリエイターボーナスプログラムも試験的に導入しており、新機能の使用に対して毎月参加者に報酬が支払われているということです。メタの最高経営責任者のマーク・ザッカーバーグ氏は、メタバースに素晴らしい世界がたくさんできることを望んでいます。そのためには私たちをサポートしてくれ、メタバースで仕事を作れるクリエイターが必要です。と、同氏はアバターを使用してホライズンワールズ内で一部のアーリーユーザー向けに語りました。昨年 Facebook からメタに社名を変更した同社は、メタバースという新たな挑戦のため、仮想現実と拡張現実に多額の投資を行ってきました。その投資はユーザーが仕事、交流、遊びができる様々なデバイスを介してアクセスできる仮想環境のネットワークの未来的なアイデアに対するものです。現在メタは土地、建物、アバター、名前までもが NFT として販売できます。ブロックチェーンを活用した新進気鋭の仮想世界の企業と争っています。 NFT などこれらのアセットの市場は昨年爆発的に拡大し、時には数十万ドルの値がつく NFT もありました。メタの広大な VR ソーシャルプラットフォームホライズンワールズやバーチャルイベントに特化したホライズンベニュースはメタバースライクな空間の繰り返しとも言えます。こちらのニュースは新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集加筆したものとなっております。続いてのニュースはスカイメイビスがバグバウンティープログラム開始へというニュースです。ブロックチェーンゲームアクシーインフィニティの親会社スカイメイビスがバグバウンティープログラムを開始したことが4月12日分かりました。バグバウンティープログラムとは、企業が提供するウェブサービスやアプリケーションなどに対してセキュリティ上の脆弱性を発見、報告した外部のユーザーにその企業が報奨金を支払う取り組みです。今回スカイメイビスが開始したバグバウンティープログラムは、先月発生したアクシーインフィニティのサイドチェーンであるローニンネットワークのハッキング被害を受けた動きとなります。このプログラム参加者は発見したバグの重要度によって得られる報酬が異なると発表されています。なおスカイメイビスは最大100万ドルを報酬として支払うということです。アクシーインフィニティとスカイメイビスの COO であるアレクサンダー氏は、今回のバグバウンティープログラムについて、賞金を獲得しながらローニンネットワークを安全に保つのを手伝ってくださいとツイートしています。スカイメイビスは今月6日、先月のハッキング被害を受けた動きとして 1.5 億ドルの資金調達を実施しました。調達した資金はスカイメイビスとアクシーインフィニティのバランスシートと合わせて、ハッキング被害に遭った全ユーザーへの払い戻しに利用されると発表されています。
続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスがニアプロトコル基盤の暗号資産ウォレットであるセンダーウォレットに出資したことが4月11日に分かったというニュースです。なお出資額については明らかになっていません。発表によると、今回の投資にはバイナンスの投資部門であるバイナンスラボのほか、アメリカベンチャーキャピタルのメタウェブベンチャーズが参加したとのことです。センダーは分散型アプリケーションの開発促進を目的としたオープンソースプラットフォームであるニアプロトコルに対応した暗号資産ウォレットで、秘密鍵をユーザー自身で管理するノンカストディアル型になっています。現在はクローム、プレイブ、エッジ、キウイといった4つの主要ブラウザをサポートし、ニアエコシステム全体のトッププロジェクトに投稿しています。センダーは調達した資金をチームの開発とエコシステムチームの拡大に活用するとのことです。またセンダーは今年第2四半期にドットニアアカウントを無料で作成するキャンペーンの開始、レジャーなどハードウェアウォレットに対応、Android と iOS 向けモバイルウォレットをリリース、オーロラや他の EVM チェーンに対応、ニアエコシステムの DApps と統合を予定していることも発表しています。バイナンスは今月 e スポーツのコミュニティゲーミングや Move and Earn プロジェクトのステップ、アクシーインフィニティ運営のスカイメイブスへの出資も発表していました。
続いてのニュースは、民株がバンクの NFT 事業部門を子会社化へというニュースです。民株ジ・インフォノイドが Web3 を推進するためのソリューション事業への参入として、バンクの NFT 部門を連結子会社にすることが4月11日分かりました。発表によると、民株はバンクが NFT 部門を新設分割して設立する新会社である民株 Web3 ウォレットの第三者割当増資を引き受け、同社を5月1日付で連結子会社化するということです。バンクはブロックチェーン技術を活用した Web3 サービスを国内外で展開する企業です。同社ではイーサリアム互換のブロックチェーン THX ネットワークを開発しており、トークンエコノミーアプリ THX のほか NFT マーケットプレイスリミット T の開発運営を行っています。なお同社は2019年にシンガポールの暗号資産取引所リキッドで IEO を利用して独自トークン THX を上場させています。今回設立する民株 Web3 ウォレットは、さまざまな企業の Web3 への参画を支援し、企業が自社他社サービスにおけるロイヤルカスタマーにアプローチできる機会を創出することを事業目的とするようです。また民株 Web3 ウォレットが展開する事業としては、 NFT マーケットプレイス事業と NFT による個人のアクティビティ証明事業の2つとなっています。具体的に NFT マーケットプレイス レス事業では NFT の活用を求めるアーティスト事業者向けの NFT ソリューションやアーティストや企業が専門の NFT マーケットプレイスを簡単に開設できる SaaS 型の月額課金モデルとカスタマイズ可能なホワイトラベルモデル、他の NFT マーケットプレイスとの接続を容易にするソリューションを提供するということです。また NFT による個人のアクティビティ証明事業では、公的機関が個人の活動に基づいて活動の記録を NFT 化することのできるサービスの提供を行い、企業や公的機関は ID 連携、サイトアクセスの簡易化、顧客への行動証跡を発行、他社の発行した NFT をもとに自社サービスを活用するという多サービス連携が実施可能となるということです。続いてのニュースは、コインベースが人気 NFT ベイシーテーマの映画制作へというニュースです。大手暗号資産取引所コインベースが人気 NFT コレクションボワードエイプヨットクラブベイシーをベースにしたアニメーション映画を制作することが分かりました。コインベースが公式ツイッターで4月12日に発表しました。この発表によると、ザ・デゲントリロジーと題したこの映画は全3部作のシリーズ上映となるということです。またベイシーの所有者は自身のベイシーを映画出演の申請ができるということです。ザ・デゲントリロジーの公式サイトで保有するベイシーを保管したコインベースウォレットを接続することで申請が可能です。なお対象は18歳以上となります。所有するベイシーの映画出演が決定した場合、所有者は1万ドル約125万円相当の暗号資産エープコインまたはビットコインをライセンス費として受け取れるということです。なお出演選考が行われる前に所有するベイシーの売却や譲渡を行った場合にはキャスティング対象外となるということです。第1部のキャスティングは4月11日午前11時アメリカ太平洋標準時間より開始しており、4月13日午前11時で終了となります。またベイシーの関連シリーズであるメイシーミュータントエイプヨットクラブは第2部でオーディション可能になるということです。アメリカコインデスクの報道によると、ザ・デゲントリロジーの第1部は6月20日から23日までアメリカニューヨークで開催される NFT をテーマにした大規模カンファレンス NFT.NYC で公開される予定ということです。ベイシーは猿のキャラクターをモチーフにした全1万点の NFT 作品で、昨年4月より販売が開始されています。昨年9月には老舗オークションハウスのサザビーズで101点のベイシーをまとめた101ボワードエイプヨットクラブが約2440万ドル約26億円で落札されており、また同年10月にはボワードエイプ8817の1点が約340万ドル日本円にして約 3.8 億円で落札されています。またベイシー NFT のデリバティブ事業として、アメリカグラミー賞の受賞経験がある音楽プロデューサーのティンバラント氏がベイシーをベースにした音楽レーベルエイプインプロダクションの立ち上げを昨年11月13日に発表しています。また昨年12月にはベイシーを制作するユガラボが大手ブロックチェーン企業アニモカブランズと提携し、 NFT ゲームの共同開発を進めることが分かっています。エイプコインとはベイシーに関連したエイプコイン DAO が発行する ERC20 規格の暗号資産で、今年3月にリリースされました。同 DAO のガバナンストークンやベイシーに関するエコシステムにてユーティリティートークンとして利用がされているということです。続いてのニュースは、ソニーネットワークコミュニケーションズが NFT 事業会社を設立というニュースです。ソニーの子会社であるソニーネットワークコミュニケーションズが NFT 事業会社ソニーネットワークコミュニケーションズシンガポールをシンガポールに設立することが4月11日に分かりました。今回の会社設立はソフトウェア開発会社であるサン・アスタリスクとともに行われました。出資比率はソニーネットワークコミュニケーションズ 70% サン・アスタリスク 30% となります。また資本金は120万シンガポールドル日本円にして約 1.1 億円となっています。新会社では NFT 市場において開発受託コンサルティングを行うということです。新会社のウェブサイトによると、事業については NFT ビジネス戦略立案支援、 NFT 発行支援、独自トークン発行支援、 NFT ゲーム開発支援、 NFT プロモーション支援と記載がされています。また同社は Web3 において NFT 技術を活用し、顧客及びクリエイター、エンドユーザーへの提供価値最大化の実現を目指すとしています。続いてのニュースは、斜め上がハッシュポートとパートナーシップを締結というニュースです。通話コミュニティ SNS イェイを運営する斜め上が、同社発行予定のイェイトークン括弧仮の IEO 実現を目的にハッシュポートとパートナーシップを締結したことが4月13日分かりました。 IEO とはトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し、具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことです。 ハッシュポートの子会社であるハッシュパレットは昨年7月1日にコインチェックのコインチェック IEO を利用して国内で初めて IEO が実施されたトークンのパレットトークンを発行しました。パレットトークンは開始から6分で申し込み金額が調達目標である 9.3 億円を突破し、最終的には225億円の応募を集めました。また IEO の1週間後にはパレットトークンの時価総額が一時 IEO 時の24倍となる960億円を突破しました。なお現状の PLT の時価総額は約147.1億円です。今回のパートナーシップによりハッシュポートは斜め上の IEO パートナーとしてトークンエコノミーの設計、規制対応、法令遵守の助言、 IEO 実施、暗号資産交換業者の選定、新規暗号資産取扱い申請関連資料の準備、トークン価値算定ロジックの構築、販売マーケティングの設計、ブロックチェーン技術の選定などの支援を提供するということです。斜め上が運営するイエイはつながりを科学するというミッションのもとに、同世代×趣味思考でつながる若手向け SNS です。ユーザー数は今年2月に500万人を超えています。今年4月6日に16億円の資金調達、イエイサービスを Web3 化していくことを発表しました。斜め上の CEO である石浜氏は次のようにコメントをしています。日本でのトークン発行は様々な規制があり、上場のハードルが高いという評価を受けています。実際にデータを見ても国内での実施は過去ハッシュパレットの一度のみです。今回ハッシュポート社の知見を借りることで滞りのない上場を目指すこと、そして何より日本でのトークン上場の再現性を証明することで日本での IEO のモデルケースになることを目標に取り組みを行いますということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日も新しいコンテンツを出させていただいております。先日も公開しました特集、暗号資産は世界はどう変えるか、 NFT やゲーミファイに取引所が取り組む理由とは、ビットバンク広末紀之氏の第2弾の動画となっています。今回も暗号資産取引所などを運営するビットバンク株式会社代表取締役の広末紀之氏のインタビュー動画を公開しています。第2回は広末氏になぜ暗号資産取引所を運営するビットバンクが NFT やゲーミファイに取り組むのかを語っていただいています。こちら記事から動画見られるようになっております。ぜひ合わせてご覧ください。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。